サルトル情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田マサルがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。火曜日に放送がありましたので、すでにお聞きいただいた方々おられるかもしれないんですけれども、サルトルのミキテクテクマップ、火曜日は朝の10時から、土曜日は夜の11時15分からお送りさせていただいております。まあ、旅番組と言いますか、ね、ミキのええとこをアシスタントのまーちゃんと一緒に、紹介して回るという、まあ、そういう番組なんですけれどもね。この番組、まあ、第5週がある時っていうのは、スタジオトークというということで、振り返りを行うんですけれども、まあ、この度ですね、ちょっとこう、イレギュラーと言いますか、この第5週、8月の第5週と、それから9月の第1週にかけて、2週にわたりまして、取り上げさせていただいております、里脇観光ぶどう園に行ってまいりました。里脇観光ぶどう園、そうです。観光のね、ぶどう狩りというのが、9月の11日までというということになっておりますので、であるならば、やっぱりその観光のシーズン、ちょうどこう観光ぶどう園開かれているシーズンに合わせまして、8月の第5週と9月の第1週というのを、このサルトルのミキテクテクマップではですね、里脇の観光ぶどう園を取り上げるということにさせていただきました。実は、ここに取り上げてない、ここに収録されていないかな、番組にされていない、情報というのが結構面白いものがありまして、まあ、これは、ブドウシーズンが終わってからもまたちょっとこうお伺いをしましてお話を聞きたいなというふうに思っておるんですが、中でも一つこう取り上げるとしたら何かと言いますと、実はですね、この里脇のブドウ園におきまして、その一角で、温泉が掘られてるんですね。で、掘られてるっていうか、もう、すでにこう、温泉の湯がね、出てきてるんですけれども、そこにその、観光ぶどう園のところに温泉施設はないんです。ないんですけれども、これをね、その、今ある温泉施設に送ってるんだというということで、ちょうどこう、タンクローリーっていうんですかね、その車が、そこに止まってたんですよ。で、そのタンクローリー、名前なんていうのかなっていう風に見てみましたら、皆さん驚くことなかれ、万葉の湯と書いておりました。万葉の湯、ご存知のことかと思います。神戸に、まあ、神戸ハーバーランドで僕はまあ見かけたかな、がありますけれどもね、その万葉の湯のところに、この里脇の、ぶどう園の一角にある、温泉、こう、掘ったとこから温泉が出てきて、それを運んでるというようなことなんですね。まあ、ミキ、いろいろありますけれども、こう知らないことがまだまだ多々あるなというていうようなことで、まあ、こう、人にいろいろと尋ねて歩くというのは、なかなか楽しいものだなというふうに思います。ちなみになんですけれども、里脇観光ぶどう園の方ですが、観光ぶどう園、まあ、ぶどう狩りですけれども、今シーズンに関しては金曜日、土曜日、日曜日の3日間にわたって行うということです。平日は、月曜日から木曜日まではやっておりません。まあ、ただし直売所等で、ブドウをお買い求めいただくことができるということですので、またお試しいただけたらなと思います。サルトルのミキテクテクマップ、ぜひとも今回ね、2週にわたってお送りする分についてもお楽しみください。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is Mikiの提供でお送りいたします。だんだんとこうね、季節が移り変わってきておりますね。夏から秋にかけてと。で、秋という風なフレーズが出てきましたら、秋、皆さんどんなイメージを持たれるでしょうか。まあ、僕はと言いますとですね、やっぱりこう芸術の秋かなという風に思うんですけれども、僕はと言いますとですね、言うて、ラジオを聞いている方々からしたら、芸術いう顔しとっか、いうっていうふうな、そんなことを言われるかもしれませんけれども。いやいや。まあ、とあることがきっかけで、インスタグラムとかね、SNS を通じて、いろいろとこう、交流をさせていただいております作家さんがおられるんですけれどもね。8月の27日から、もう始まっておるんです。9月の19日、月曜祝日、これがですね、三木市立堀光美術館で行われております企画展、木彫りと流木オブジェ、福本隆明さんの、作品展が開催されているということです。10年の奇跡展ということで開催中でございます。この、まあ、表題の通り、木彫りと流木オブジェですんでね、これ見せていただいたんです。まあ、このね、堀光美術館ではまだ見させていただいてないんですけれども、この流木を上手にね、組み合わせられまして、すごいなんかこう、あるものにこう変身していくわけなんですよ。なかなか、こういったものは、こう、独創性があるっていうんですかね、っていうのもありますんでね、ぜひとも皆さん、お楽しみいただけたらなと思います。期日の方が改めましてですけれども、9月の19日月曜祝日、時間の方ですけれども、10時から17時、入館は16時半までです。休館日は月曜日となっております。入場無料。企画展、木彫りと流木オブジェ、福本隆明、10年の奇跡展。秋に先駆けまして、皆さん芸術の秋、楽しんではいかがでしょうか。JCBA 近畿地区協議会と FM ミッキーでは、新学期が始まる8月29日から9月4日の期間をピンクシャツウィークとして、ラジオを通じていじめストップを呼びかけるキャンペーンを行っております。ピンクシャツデー運動に賛同して行われることになったこのキャンペーン、ピンクシャツデー運動というのはカナダ生まれのいじめ反対運動のことで、実話から誕生いたしました。どんな経緯でなぜピンクのシャツが運動のシンボルとなったのかご紹介いたします。それはカナダの学生が起こした行動に由来いたします。舞台は2007年カナダノバスコシア州のハイスクール、9年生、日本で言いますと中学3年生になるんですけれども、この中学3年生の男子生徒がピンク色のポロシャツを着て登校したことをきっかけに、ホモセクシャルだとからかわれ暴行を受け、耐えきれずに帰宅してしまいました。その出来事を聞いた上級生のデイビッドさんとトラビスさん、高校3年生、向こうで言うと12年生になるんですが、彼らにとってはその学校で過ごす最後の年、いじめなんてもううんざりだ、アクションを起こそう、そう思った二人はその日の放課後、75枚のピンク色のシャツやタンクトップを買い込んだんだそうです。そしてその夜、学校の BBS 掲示板やメールなどを通じてクラスメートたちに呼びかけをしました。明日一緒に学校でピンクシャツを着ようと。翌朝二人はピンク色のシャツやタンクトップを入れたビニール袋を手に登校いたしました。 学校について校門で配り始めようとした二人の目に映った光景、それはピンクシャツを着た生徒たちが次々と登校してくる姿でした。ピンクシャツが用意できなかった生徒たちはリストバンドやリボンなどピンク色の小物を身につけて登校してきました。頭から爪先まで全身にピンク色をまとった生徒もおりました。二人の意思は一夜のうちに広まっていったんです。二人が呼びかけた人数よりはるか多く、数百人もの生徒たちがピンクシャツやピンク色のものを身につけ登校してきたことで、その日学校中がピンク色に染まりました。いじめられた生徒はピンク色を身につけた生徒たちであふれる学校の様子を見て、肩の荷が下りたような安堵の表情を浮かべていたそうです。以来その学校でいじめを聞くことはなくなりました。いじめに対して学生たちは言葉や暴力ではなく行動で意思表示をしようと立ち上がったのでした。カナダの学生たちが起こした行動が地元メディアで取り上げられると、瞬く間にカナダ全土へと広がり、アメリカのトークショーやスペイン最大の新聞でも紹介されるなどして世界へと広がっていきました。メディアで彼らのことが紹介された翌日には、アメリカ、イギリス、ノルウェー、スイスから彼らの元へ多数の称賛や感謝を伝えるメールが届いたといい、大きな反響がうかがえます。この行動がきっかけとなって、現在カナダではピンクシャツデーには学校、企業、個人を含めた賛同者がピンクシャツを着ていじめ反対のメッセージを送っています。ピンク色のものを身につけるだけでいじめ反対の意思表示ができるんです。8月29日もう始まっております。この8月29日から9月4日のピンクシャツウィーク、いじめをなくしたい、その思いを込めて FM ミッキーはピンク色のものを身につけて放送を行います。僕もいじめをなくしたい、そんな思いからこのピンクシャツウィーク、ピンクシャツデイに賛同いたしまして、ピンク色の、ポロシャツを着ていろいろと動いていきたいと思います。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。